こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。今回ね、レター3つご紹介する予定です。まず最初が職場の同僚が愚痴多すぎ問題、はい、そして2つ目のレターが、結婚したい彼がいるけど彼が、まあ、結婚したくないということを言ってますというお悩み、そして、最後がプロポーズから入籍までの流れとか両親の挨拶なんかについて教えてくださいっていうレターですね。ちょっと2番目と3番目あんまりくっつけない方が良かったかな。すいません、お気を悪くされたら申し訳ないです。ちょっとレターね、いろいろもうほんまにたくさんね、いろんなジャンルというかいろんなテーマのね、レターいただくんですけども、まあ順番にお答えね、基本的にしている関係上、まあちょっといろんなね内容のレターが混ざった放送にいつもなってるんですが、ちょっと結婚、できないっていう話と結婚しますっていう話がねちょっと連続になっちゃうんですが、どうかご理解ください。はい。というわけで、行きましょう。で、最後のね、レターに関しては、過去の放送で夫婦対談でね、ちょうどいいお話してますので、その放送もね、くっつけて、過去放送と合わせてお聞きいただければと思ってます。では、行きましょう。鍋友ネーム、ポカティさん。27歳女性、会社員の方。3年ほど前に夫に渡辺夫婦さんを教えてもらって以来、YouTube 音声配信、ブログを楽しませてもらっています。仕事のことでご相談させていただきたく、初めてレターを送ります。10月に部署を移動し、新設の事務所で働き始めました。自分を含め2人で働いており、もう1人の人、かっこおじさんが職場の人、かっこおじさんの上司や私の元いた部署の同僚などの愚痴、悪口を毎日言っており、愚痴を聞くことや相槌を打つのに疲れました。職場、新設の事務所が2人の、社員で、うち1人が私です、ポカティさん。で、もう1人がおじさん。おじさんって何歳ぐらいなんやろ。27歳の方から見てのおじさんやから、4、50代とかいう感じなんですかね。しかも、おじさんは上司ではない。ぽいですよね。多分上司やったら上司がって言うと思うんで、ポカティさんにとっての上司じゃなくて、もしかしたらちょっと先輩やったりね、あとそもそも年上なんで敬語使って話すような相手だと思うんですけど、そのおじさんの上には上司がいるわけなんで、同僚ですよね。おじさんの同僚みたいな感じなのかな。先輩なのかもしれないですけど、でそのおじさんが上司や私が元いた部署の同僚などの悪口をずっと言ってますと。はい、気にしなければいい話なのですが、会話の流れから悪口に発展することが多く、聞かなきゃいけない状況です。またこんなに悪口を言う人なら陰で私の悪口もきっと言ってるに違いないと思ってしまいます。今後数ヶ月は2人で働く状況が続くため、悪口を言うおじさんへの対処法、自分自身のメンタルの保ち方のアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。はい、ポカディさんありがとうございます。嫌ですね、こういう人と一緒に働くの。なんかね、こういう職場とかね、なんかこうそういう場所じゃなかったら、そのおじさんから離れればね済む話なんですけど、職場のことなんでね、なんかその勝手にもう私この人嫌なんで違うとこ行きますってね、簡単にできたらいいですけど、その人事のね命令なんで、おっさんの悪口がちょっと嫌ですぐらいやと、なかなかちょっと言いづらいかもしんないですね。その希望出してもね、その通り叶えてもらえるかっていうのは難しいかもしんないですよね。だから本来やったら物理的にね、離れて関わらないようにしたいところなんですけど、それが難しいっていうことであれば、気にしないしかないですよね、やり方。と思うんですけどね。もう話を聞かない、聞かないっていうか、聞くんですけど、二人だけなんでね。聞くけど聞かないっていうかな、聞き流すっていうかな、そういう態度取ってくしかないんじゃないかな。でね、多分ね、ポカティさんね、会話の流れから悪口に発展することが多く、聞かなきゃいけない状況ですってあるんですけど、結構聞いてるんじゃないですか、その愚痴、悪口について。 あの別にね、あの一緒になってそうだそうだってね、あいつねえどないやねとか言ってね、あの一緒になって言ってはないと思うんですけど、それでもね、そのおじさんからしたらね、十分聞き相手としてしっかり聞いてもらってるぐらいポカティさん聞いてらっしゃるんじゃないかな。だからこういう悩みになってると思うし、こういうレターも送っていただいたんかなと思うので、まあもっとね、もっと聞き流してほしいし、もっと気にしないでほしいですね。だからね、あのおじさんが何用が返事って3つでいいんですよ。そうなんですね、大変ですね、私はよくわかりません、この3つでね、もう OK 十分です。この3つで OK ってことは、逆に言うとこの3つ以外言っちゃダメなんですよ。それ以上言っちゃうとね、すごいなんていうかな、おじさんからしたら嬉しいぐらいね、聞いてくれることになって、ポカティさんはなんか俺の話を聞いてくれるわみたいなね、ことになってくるので、まあ全く無視するっていうのは2人だけの職場で難しいやろうし、おじさん相手になんかこうそんなこと 言わないでくださいとかね、なんかこう反発すんのもまた余計大変そうじゃないですか。だから聞き流すっていうね、もう3つの返事、なんかこう、そう思わへんって言われたら、私はよくわかりませんって言う。でなんか、いや実はこんなことあってさみたいな、前上司にこんなこと言われてさ大変なんだよって言われた時には、そうなんですねって、大変ですねって言う。それだけ、とりあえずそれで全然問題はないと思いますし、おじさんからするとその3つの返事だけでも、あの自分の愚痴聞いてもらってるだけで割と気持ちいいんちゃうかなって思うので、なんかそれぐらいで、なんかあまた言ってるわと思って、もう3つの返事で十分、このおっさんには3つのね言葉で十分なんやと思って、そうなんですね、大変ですね、よくわかりませんっていう、もうそれだけ答えるっていうね、作業っていうかなに頭切り替えて、まあ、付き合っていったらもうちょっとメンタル保てるのかなって思ったりするんですけどね。ほんま言うとね、そんな人の悪口ばっかり言う人って当然ね、悪口言われてる側に問題があるんじゃなくて、その言ってる本人に何かしら問題があるわけですよ。だからおじさんね、あの毎日幸せで幸せ感じて生きてるような人やったらそんな悪口言わないですよ普通。でも悪口毎日言ってるってことは、もう悪口でも言ってないとやってられない状況がおじさんにはあるんですよね。だからまあある意味かわいそうなんですよ。人の悪口言って愚痴言って、それでなんとか自分の心を保ってられるかわいそうな人なんですけど、まあそれがね、もし自分の家族とか大切な人とかお友達とかやったら、できればそんなね、なんか3つの返事で聞き流してほっとけほっとけってするよりもね、できれば悪口言わずにね、その愚痴とか言わずに心穏やかに過ごせるようになってほしいなって思うわけなんですけど、まあ今回の場合はたまたま部署移動で一緒になったおっさんなんで、まあどうでもいいじゃないですか。だからどうでもいい人に関してはあんまり深入りせずね、もう人の人生なんで、あもうおっさんまた言ってるわと思って3つの返事で聞き流すぐらいでいいのかなって実際はね思います。ちなみにね、そういう人やったら私の悪口もきっと言ってるに違いないと思ってしまいますってあって、そこも気にされてるんですけど、まあそれは分かんないです。実際は陰で言うでしょうしね、まあ言うというか言う相手もいないかもしれないですけど、なんやこいつはって思われてるかもしれないですけど、まあもうそれはもう仕方ないですよね。もう相手が自分のことどう思うが関係ないし、それを自分でコントロールできるわけじゃないからね。まあもうそんなかわいそうなおじさん、かわいそうなおじさんって思えたらもうちょっとなんか気楽にならないですかね。もう悪口言ってないとやってられないかわいそうなおじさん、あまた今日も言ってんな、3つの返事で聞き流して、まあとりあえず言いたいことは言わせてあげよう、この時間が早く過ぎますようにっていう感じで、まあ作業のように聞き流して頑張れ頑張れっていう感じ。僕やったらそういう感じで対処してみようとするかな。頑張ってください。まあね、なかなかね、大変ですけどね、二人きりの職場でね、なんか愚痴ばっかり言われたらね、応援しております。レターありがとうございました。では続いてです。はじめまして、ミッシーと申します。こんにちは。いつも放送を楽しみに聞いております。彼は年下で27歳、私は29歳です。 ご相談したいことがあります。来週彼と話し合いがあります。どうしてその経緯になったのかを説明します。付き合って1年ちょっと、彼から連絡はあんまり来ないタイプです。そんな中、彼から1週間ほど連絡が来ない中、大丈夫や味方だからねなどの連絡を毎日一通していました。1週間連絡来ないだから1週間連絡来ない中ってことは、1週間連絡来なくて、いよいよ連絡1週間も来てないから心配になって、ミッシーさんが彼に大丈夫とか味方だからねっていう連絡を一通毎日してたってことですよね。私は彼がへこんでいるのかと思い、私はあなたといるのは喜びで結婚考えているからねと伝えてしまいました。いきなり重いことを伝えたのが原因かなと思ってます。原因というのは話し合いになった原因ですよね。それから長文で連絡が来て、私は深く傷つき、どうしたらいいか迷っております。その内容は、結婚はしたくない、その理由は仕事のことと私との相入れない部分があるからと言われました。待たせることによって私に不安を与えてしまう、負荷をかけてしまう、それは長続きしないと考えていると言っています。私は彼と結婚したい気持ちがあること、相入れない部分は仕方ない、お互いが受け入れはできるのかなと考えています。どういう方向性に持っていけばいいのか、何か道しるべになるものを教えていただけると嬉しいです。いつも応援しています。はい、ありがとうございます。どうしたんですかね、彼氏さんね。1週間連絡来ないっていうのは結構イレギュラーな事態なんですかね。もともとあんまり連絡ないタイプですっておっしゃってるんですけど、さすがに1週間既読スルーはどうしたんやろ、既読スルーやったんかな、っていう風に心配になられたんかな、よくあることやったんかな。まあそんな中、大丈夫とか味方だからねっていう連絡をして、まあ、結婚考えてるからねっていうことも伝えたところ、長文で連絡が来て結婚したくないっていう内容のメッセージをもらったと。ちょっと彼氏さんがどう考えてるのかがやっぱあんま分かんないですよね。そのメッセージでは仕事のことと性格の不一致は相入れない部分があるから結婚したくない、待たせることによって不安を与えてしまうっていう、その待たせるっていうのは仕事絡みなんですかね。仕事がもうちょっとあれやから結婚は待ってほしい、でそのことでまあうまくいかないんじゃないか、でそもそもまあ相入れない部分もあるから結婚は前向きに考えられないってことなのかな。やっぱもうちょっと考えを知りたいですよね。今何考えてんのっていう。で彼がへこんでるのかは分かんないですけど、まあ何かこう考えてる、悩んでるというか、まあその心がね、その晴れやかかっていうと、どっちかというとモヤモヤしてるのは多分事実でしょうね。それがへこんでるのかは分かんないし、へこんでたとしてそれは仕事とか、まあ自分に関係ないミッシーさんにとって関係ない理由で悩んでるのか、それともミッシーさんとの関係で悩んでるのかっていうのもね、問題ですしね。だからもしその1週間とかね、連絡ない状況で、この2人の関係について悩んでたとしたら、まああんまりやっぱり大丈夫とかね、結婚考えてるからねっていう連絡はもしかしたら彼にとって負担になったっていうのはあるかもしれないですよね。でもやっぱりね、その辺は彼氏さんに聞いてみないとわからないし、どういうことを考えてて、どういう、ね、悩みがあってとか、その辺をもっと聞かないとわかんないですよね。だからまあ話し合いがあるってことなんで、その話し合いではやっぱり彼の気持ちを知りたいですね。ミッシーさんのね、意思はねすごい伝わってくるんですよ。連絡が来ない、多分へこんでるんやろ、だからこういう連絡したらいいんちゃうかっていう、まあミッシーさんの思いですよね。あとは結婚したくない理由は仕事の不安と性格の不一致ですって言われても、いやそれは大丈夫ってね、お互いが受け入れたらね大丈夫、私はとにかく結婚したいんだよっていう気持ちはすごい伝わってきたので、このレターで。だから今度の話し合いではこう、結婚したい結婚したいっていうね、私はこう思ってるっていう考え方を伝えるのも大事やけど、それ以上に、まあ、彼氏さんが何を考えてるのかっていうのを聞き出してあげるっていうのを結構意識した方がいいのかなっていうのはね思いました。 うん、それが僕的な道しるべかな。彼の気持ちを聞いてあげる、引き出してあげるっていうところかな。うまくいきますように応援してます。はい、では続いてです。大輝さん、由美さん、タソちゃん、こんにちは。この度2年半交際した彼からプロポーズを受けました。早速ゼクシーを買っちゃいましたが、お二人のプロポーズから入籍までの流れとご両親のご挨拶なので気をつけていたことなど教えていただけたらと思っています。ぜひよろしくお願いします。はい、おめでとうございます。ゼクシー買っちゃいましたがってあるんですけど、僕ゼクシーってね、まあなんか結婚といえばゼクシーってイメージはあるんですけど、その雑誌っていうかな、紙面を全然読んだことなくて、ネット検索した時になんか、記事として、ウェブの記事としてゼクシーの記事見たりしたことはあったんですけど、なんかその紙面、ゼクシー買っちゃったみたいな感覚あんまわかんなくて、何書いてるんですかね、ゼクシーってなんか結婚のマニュアルみたいな感じやったり、式場紹介とかね、そういう感じなのかな。まあそれはさておき、あのちょうどね、いい放送過去にしてました。あの公開収録って言って、 YouTube の動画映像を撮りながら、まあ、ポッドキャストのビデオポッドキャストみたいな形で収録した放送があって、そこでね、この入籍の流れとか両家の顔合わせみたいなことを、まあ、渡辺家はどんな感じでしたかっていうのをね、二人で振り返ってるね、部分があるので、そこをねこれから切り取ってあの放送しようと思います。結論を言うと、かなりイレギュラーっていうかな、まあでも最近こういう人も多いと思うんですけどね、うん、なんかあんまりあれせなこれせなっていう、いわゆるなんかこれはするっしょみたいなことは、まあしたりしなかったりで、もう期間もねめちゃくちゃ短い、もうプロポーズしてから入籍するまで1ヶ月2ヶ月みたいな、1ヶ月かプロポーズ後入籍1ヶ月で、その間に全部済ましたみたいな感じの、工程になってまして、まあちょっとね、まあ、もしかしたら人と違う、まあ結婚式もやってないですしね、感じかもしれないですけど、逆に言うとそんな感じでもいいんやっていうね、こともお伝えできればと思ってます。というわけでね、これから過去の放送を聞いていただきます。でこのままね、放送、最後までね終わりますので、この間ね聞いていただいてありがとうございます。前半のね2つの放送についてもコメントであったりアドバイスなどねお待ちしてますので、どうぞよろしくお願いします。また、これからのね放送の結婚の流れ、入籍からの流れについても、まあ、皆さんのねご経験談とか、コメントアドバイス等あればぜひね教えてください。これはやっといた方がいいよとかね、そういうことも、まあそういうことってなかなかゼクシーとかに書いてなかったりするじゃないですか、実際こうよみたいなそういう部分ねあればぜひ、教えてください。またね、放送へのいいねレターお待ちしてますので、こちらもよろしくお願いします。それではこれからね入籍までの流れと両親の挨拶などについて、夫婦対談でね放送した回聞いていただきます。どうぞ。では続きまして、ラジオネームくまさん。お二人の雰囲気がとても好きで、いつも動画を見たりラジオを聞いたりしてほっこりしています。今年もお体にだけは気をつけて頑張ってください。さて本題ですが、この度4年ほど付き合っている彼女と結婚することになりました。
おめでとうございます。おめでとうございます。
2人とも24歳です。と言ってもプロポーズをしただけで、ご両親に挨拶などはまだしていません。ネットなどで結婚までの流れなど調べていますが、正直お金もかかるし、なんだか堅苦しいなと思ってしまいます。ですがこの前ラジオでも少しお話しされていたように、家ぐるみの付き合いになってくるので、そういったことは大切にしないといけないのかなとも思います。長くなりましたが、大輝さんたちはどのような流れで結婚までたどり着いたのでしょうか。また結婚指輪はにわかで作られたとおっしゃっていましたが、婚約指輪も購入されたのでしょうか。結婚指輪は2人でずっと身につけて おけるので購入予定ですが、婚約指輪の必要性が今一つ分かりません。金銭面でも少し躊躇してしまいます。ですが一生に一度のことなので、彼女のために買って喜ばせたい気持ちもあります。この前結婚指輪を見に行った時、少し欲しそうにしていました。彼女さんがね、婚約指輪、分かりづらいところもあると思いますが、実体験や率直な意見などをお聞かせいただけると幸いです。はい、そしてもう一つご紹介しておきます。ラジオネームマロンさん。
渡辺夫婦のお二人、たそたそこんにちは。僕はこの前彼女にプロポーズしまして、無事婚約することができました。
おめでとうございます。
マロンさんもおめでとうございます。ただそこから向こうのご両親、向こう、うちの両親に挨拶する必要があると思うのですが、どう行動していいか分かりません。顔合わせは結納する、コロナ禍で結婚式は挙げられる、いろいろと不安です。お二人が結婚されてからの話を参考にさせてもらいたいです。お体にお気をつけてお仕事頑張ってください。お二人の方、ご結婚報告と
おめでとうございます。
ご相談いただきました。まあここではお二人に共通してるお悩みである、うん、その結婚、二人で結婚しようってのは決まったけど、うん、じゃあそっから両親の挨拶とか、なんかそういうのどうするっていうところの話と、あと婚約指輪についてを中心に、うん、まあ二人でね話そうかなって思います。僕らもね、いわゆるゼクシーとかに書いてるような結婚の流れみたいなのは全然踏んでないよね。
そうやからさ、なんか参考になれへんのちゃうかなって思うねんけど。
いやだから逆に言うと、だからそういういわゆる言われてるような結婚の流れとか段取りは、うん、まあ、関係ないというか、うん、まあそれを関係なくともこうやって結婚生活遅れてますよっていうのはお伝えできるけどね。
まあ確かに。
だってあれすごいやん、もうなんか1年前からなんかいろんな準備してさ。
そうやね、すごいね。
僕らね、プロポーズして結婚が決まって、その翌月に両親の顔合わせをして、その翌月に入籍しました。
いやそう、なんか2ヶ月ぐらい
2ヶ月の間で全て、あと結婚指輪も決めたし、
しかもさ、なんかそのだから結婚するって決めて、うん、でまず大輝くんが私の両親に挨拶に来て、
初めて、
うん、そうで、私も大くん家に挨拶行って、でそっから顔合わせしてやから、うん、それを2ヶ月でやったよね。あ、もうすごいスピードやったくない？
婚約前に一応顔、
じゃあ合わせてたけど、婚約後も多分行ったで、もう一回。
あ、その結婚します報告ね。そう、あ、それは行った。
だからもうえらい、
まあえらいギュッとなってるけど、うん、まあそれで別に結婚したしとか、うん、っていう感じで。結婚しますっていうのはだから言ってもなかったよね、事前にとか。もう前々から結婚しますみたいなことは言ってなかったやん、うん、挨拶はしてたけどさ、
うん、
だから結婚しますのでよろしくっていうのを婚約後に挨拶しに行って、でもうちょっとベトナム行くとかもあるんで、うん、もう来月ぐらいにうちの親とも会ってほしいんですけどとか、交わせしたいんですけど、そうそうそうそう、じゃあ来月どうするみたいな
爆速で決まったよな。私のお母さんが中華食べたい言うから中華料理屋、
中華料理屋になったしな。なんかね、円卓のなんか10人ぐらいがなんかかけられるような中華料理屋、うん、大阪かな、大阪のなんか中華料理屋みたいな。そうそうそう、なんか結構ね、顔合わせにも行けますよみたいなプランが。
でもよかったよね、個室やし、
うんうん、でコース料理でね頼んで、で何時からっていうのを打ち合わせして、
大阪のホテルの上のとこやな。
そうそう、でそうですと。で当日の服装は一応スーツとちょっと正装みたいなんで行ったね。
行った。ワイはシャツにあの膝丈のスカート、
うん、
でちょっとハーフアップで毛先巻いて、
あ、でお母さんもなんかちょっと綺麗な、
お母さんもスーツやった、
綺麗な、ね、着て。お父さんも
ん、お父さんもスーツやったと思うね。その時の写真あるもん。
あ、そうそう、ネクタイ締めて。うちの親も、母もなんかちょっとドレスっぽい、
うん、
まあ、ドレスってほどじゃないけど、まあ、ちょっと綺麗めなワンピースっぽい、うん、なんかあのそういうの着てたりとか。で父親もあの
パリッとスーツやった、
スーツでね、ネクタイ締めて、うん、で僕もネクタイ締めてみたいな、一応、まあ、
まあ一応、
ね、ちょっとオフィシャルみたいな感じでやって、うん、ただね、もう結納とかはなかったし。
そう、あでもね、それ覚えてんねんけど、うん、なんかそう結婚するよってなって、であのお互いの両親顔合わせというか、こう2人だけでね、2人と両親だけで会った後に、うん、大君から LINE が来て、結納ってするってなんか聞いてるけどどうするみたいな、うん、できて、で私がお母さんに結納とかすんのって聞いたら、え、もういらんやろみたいな今だけいらんいらんって言って、やらへんってって返事送って、もそれで終わった記憶がある。あ、
だからうちも由美の家もあんまりなんかこだわりは多分ないんよ。
ないな、
こだわりとか、まあその伝統とかね、
うん、
気にしてないから、もうお互い良かったらいいし、なんならもう本人が良かったら何でもいいっていうタイプやったから、
うんうんうん、
逆になんかそれがやりやすかったのはあるかもしれない、
うん、確かに。
あんまり気にせんでいいし、で顔合わせ自体はあの、まあ、やっといた方がいいんかなっていうのが2人の 考えではあったやん、うん、まあお互いねその結婚をその一回も会ったことない両親同士がっていうのもあれやし、うん、っていうので、まあそれはあったらいいかなって思ってたから、うん、まあ普通にだから食事の場をセッティングしたっていう気持ちやんな、
うんうん、そうやね、
それぐらいです、うんうん、でまあそれは顔合わせた、あともうだから入籍とかそういうのはもう僕らが勝手に
やったな、
進めたっていう感じなんでだから、うん、あんまりだから結婚後両親へのなんかその挨拶とか報告とか顔合わせっていうのは、うん、それはもちろん重要なというか、まあ、大切な場合やとは思ってるけど、だからといってこうせなあかん合わせなあかんとか、
うん、
なんかすごい気にするポイントがあるみたいなはあんま思ってない実は。
うん、ネットでさ読んでたら怖くなるような、なんか粗相して思ったらどうしよう
なんかそんな感じやん、
服装もこんなんでいいんかなとか、 いろいろ悩むなあれ見てたら、
うん、でも僕らとしてはまあ別に人間同士のさ付き合いでさ、うん、で顔合わせとか言ったらちょっと、なんかギョギョしい感じにはなるけど、別にまあお互いね家族同士で挨拶してこれからよろしくっていうのを言う場やからさって考えたら、まあ楽しくお話できて、
うん、
情報交換できて、でこれからよろしくお願いしますねみたいな、でお二人もこれから新しい家庭で頑張れっていうのをこう両親からね応援してもらってっていう場やと考えたら、
うん、
まあもうちょっと気は楽になるかなって思うし、うん、でまあ、たまたままあ僕らお互い両親があんまりそういうこうこれは絶対してほしいとかあれはしてなあかんとかいうこだわりがあんまなかった、
うんうん、
し結構フランクに、だから僕もユミの家行って両親と話す時もまあなんかどうもこんにちはみたいな感じで最初から普通に話せたしさ、ユミもまあそうやんか、うん、別に普通にどうもみたいないらっしゃいみたいな感じで、うん、結構最初から付き合いがあったから、まあ、結構肩の力抜いてできたかなとは思う、うん、どうなんですかね、あの皆さんね結婚後の段取りとか、
うん、まあこれも時代とかによっても変わるやろ
しね、変わるかもしれんね、チャット欄はいろんな、
お前な私の時はみたいな
ねバーっとなってるかもしれんけど、
うん、
まあだからこれもだから言えんのは、どうするかっていうのは自分らで決めていくこと、
まあそうやな、
かな、なんかゼクシーがどうとかさ、
うん、
なんか周りの人がこうやったからっていうよりは自分らはどうしたいんですかっていうことで、うん、それはまあ両親とそういうこと話せるのであれば聞いてみた方がいいとは思う、どうって、
あ確かに、
あのなんかこう結納はどうなのかとかさ、
うん、
あの顔合わせはこういうのでせなあかんとかさ、うん、なんかこうあるべきみたいなのがあるんやったらそれは聞いといた方がいいやろうし、で聞いた上でなんかどうするかっていう判断やからさ、うん、なんか自分らで全部決めるっていうよりは、まあ、親もね巻き込んでの話になってくるから、親の考えとかこだわりとかは事前に聞いて、それはお互いの家ちゃんと聞いてね、
うん、
なんかそういうところは素直に話してみたらいいかなって思うけどね、
そう思います、
うん、なんかね勝手に進めちゃって、なんかあちらのご両親がすごいご立腹されてますみたいなさ、あ
それは怖いな、
いやこんなんせなあかんやろとかで後から出てきたりとかしたらさちょっと難しいやん、
それはそう
な、事前にちょっとちゃんと話を通しておいてね、
確かにね、
どうかなこうかなっていう、うん、これぐらいだったら大丈夫かなっていうね、うん、そうそうそう、
確かに
もうええよええよ何でもええよって言い張る人やったら多分何でもいいんやろ
う
し、
うん、
ちょっと考えありそうやなって思うんやったら
ちょっと
詳しめに ね聞いて、
うんうん、
でこうお互いすり合わせてっていうプロセスもあるやろうし、うん、って感じかな、
うん、言えてる、
うん、言えてる
言えてる
ですかね、
うん、
はい、そして婚約指輪、ちょっと冒頭ねチラッと話もあったんですけど、婚約指輪についてなんかちょっとなんか
えらい冷えてるよね、ちょっとさっきからめっちゃ寒い
冷えた空気が急に切り替わって、
ね、これなんか潰れてない、
なんかちょっとエアコンの空気がちょっと冷風に切り替わって、
なんか外気入ってきてる気すんねんけど大丈夫、
まあ、もうそろそろね放送も終わります、婚約指輪は僕らは用意してません、
はい、
結婚指輪だけ、これにわかっていう指輪の結婚指輪なんですけど、うん、婚約指輪は作ってないですと、うん、それいらんかった
いらんかった、
いらんかった、
でもあのさ
憧れとかなかった、
え憧れもなくって
あそうなんや、
でもあのお便りにもあったけど彼女がちょっと欲しそうにしてましたって書いてはったやんか、で 多分そうやって絶対憧れがある女の子もいるねやっぱり実際、
うん、そうやな、うん、
しかももうどこどこのブランドがいいまで決まってる子もおんねん周りに
いるな、うん、
そうでそういう子にはやっぱり買ってあげた方がいいと思う。
あできる限り相手の希望を叶えてあげる
じゃないとやっぱりそれこそ一生に一度やからなんかこう後から言われてもさもう取り返しつけへんやん
死ぬまで、
そう
根に持たれてる可能性ある
そう死ぬまで根に持たれる可能性あるから、ま
あ、欲しそうにしてるならね
そうもうなんか聞いてもいいかもしれん一層
婚約指輪
ってどう考えてるとかなんか欲しいとかあるとか、
うん、
で逆に私はほんまに全然その婚約指輪が欲しいっていう願望なかったからもう根に持つこともないし
聞いてたっけ
ねいや聞いてくれたかな、ね、私から言ったか多分どっちかやわ
あでもそうやな多分聞いてるかなんか話に出たかであ婚約指輪こだわりないんやっていうのは多分知ってて
そうなんか言った記憶あるあいらんよって
で Y 自身も、まあ、別にいらんかなっていう考えやったから、うん、あじゃあもうそれはなしでいいやって多分だそこは不安はなかったから多分そういう合意があったんやと思う、うん、
あそう、
うん、
そう
でまあピアスにしたんやけどね
うんなんでまあやっぱちょっと聞いてあげた方がいいかもしれない
彼女さん次第か
そうで彼女さんがいらんって言うならほんまにいらんやろうしちょっと欲しそうにしてるんやったらちょっと危ないな
あそれはもう聞いてもいいかもしれんな、うん、確かにまあちょっと気使っていらんよって言ったりする
それも汲み取ってあげなあかんな
あそれも難しい
だから聞き方やな多分
ああじゃあその希望してるんやったらぜひ渡したいぜひ用意したいとは思ってるんやけど
そう
どうって
そう
ああちょっと財布がなかなか懐事情厳しくてもう
気使うわ
気使つなんやけどいるって聞いたら気使うよな
いやじゃあいいわって言うしかないやん、ね、
だからまあそうじゃなくて、うん、まあ希望はぜひ叶えたいし、うん、って喜んでくれるのは嬉しいから婚約指輪とか欲しいなとか興味あるんやったら、
うん
ちょっと見に来たんやけどみたいな。
うん、そうやね。
あって言って、いやもう婚約指輪自体にこだわりないよっていうのであればそう言うやろうし、
うん、
やっぱちょっと欲しいなっていう気持ちがあるんやったら、いいのみたいな感じになるかもしれないな。
そう。
ああ、できればじゃあその希望は叶えてあげる方針。
う
ん、それはも
ういい
もうやっぱ聞いちゃう方がいいとは思う。
うん。
う
ん、
どうってね。
うん。と思います。
婚約指輪自体は2人で探しに行った方がいいんかな。それは人によるか。
あいやでも行った方がいい
デザインだってめっちゃいろいろあるやんブランドも含めて
周りの子はやっぱりなんか自分が欲しいもん誘導してるって言ってる子多い
ああ
実はこれって欲しいの決めてて
ああこういうのとかああいうのとかそうそうとか
これみたいな
あ見に行った時とかあこれかわいいなとか言ってもう知ってるし
そう知ってんね
ネットでもその
そう
抑えてるけどみたいな
でなんかこう彼氏さんが見ててなんか買いそうなあんねんけどいやもうそれじゃないねみたいなどうしようって言ってるのとか結構聞くからあ、まあ、一緒に行ってもいいかもしれない
あいやそうやな、うん、男性からするとその女性がね彼女が求めてる
むずいやろ
むずいむずいそんな
むずいむずい
無理無理
そう思うわ
ズバリは無理やわ、
うん、やっぱ高いしね失敗したくないやん
そうやなお互いだってちょっとなんか煮え切らん思いになるやん
そうやなせっかく渡したのに
渡した
でこれじゃない
これじゃないけどせっかくもらったから、まあ、喜ばなあかんしとかねつけなあかんしになってもあれやしまあまあなんかそこはもう見に行くっていうのはいいかなと思う、うん、なんかまあプレゼントではあるけどなんか絶対サプライズとかね悟られないようにせなプレゼントにはならへんってわけではないし、
うんうん、そうやね、
うん、お互いなんかどういう希望があるのかっていうのをしっかり分かった上でねやるだそういう時もさっきの由美さん流のアドバイスが役立つかもしれない例えばさ婚約指輪はさじゃあこれですっていうのがさ、うん、もう二人で決まってたとしたらさ、うん、もうそれはもう確定であるなって予想できるやん、
うん、
けどそれではい結婚してくださいでプレゼントして終わりじゃなくてもう一個ついてるとか
え何何
いやその花束とかさお手紙とか
うわそれすごいな
そうそうそう。
それはすごすぎやわ。
あ、すごい。あ、そう、うん、だからそのもう一個ついてんのは別にその婚約指輪ほど高価なものだったり、
うん、
ちゃんとしたものじゃなくてもなんかもう 一つ食事だったりとかなんか分からんけど、
前大君にプロポーズしてもらった日お手紙もらった、めちゃ嬉しかった。
あ、嬉しい、
うん、
ありがとうございます。
ええ、
あの手紙読みながらもう最後もう全然手紙読んでなかったやつな。いや、それ
最初だけ弓へ
こうやって読んでたのに、もうあともうアドリブ
これも言ったしあれも言ったしいろんな思い出あったなとか
最後もう手紙の内容関係ないみたいな、うん、まあだからそういうちょっと指輪自体はサプライズ性はなくなるかもしれんけど、プラスアルファでなんかちょっと気持ちを、
あ、そういうことね、
そう、特別な気持ちを伝えるもう一個を用意してとかも、
あ、花束もいただいたけどそれも嬉しかったな。
なんか花束ってさ、うん、ベタかもしれんけどやっぱもらうと嬉しいよね。
嬉しい、
ね、なんか
あれもらって嫌な気持ちになる人おらん、
ね、
ほんまに
嬉しいよねあれは、うん、なんかさりげないねんけどね、こんな花束とかね。うん、だからそれは結構ね、なんかサプライズ感とかプレゼント感が上がるアイテムかなって思うんで、花束とか
ちょっと添えてあげる、
添えてあげたりとかね、
確かに
いいかもしれん。
いいですね、
はい、今何分喋ってるかな、
分からん、どんぐらい、
あ、1時間10何分とかですわ。
あ、そうですか、
はい、結構喋りました。
口カピカピ
カピカピなってきたな、
ね、はい、めっちゃ寒い。
ね、読み上げたいと思ってたお便りは以上です。あ、実は
わかりました、
お疲れ様でしたポッドキャスト公開収録ということでちょっと長めにね収録させてもらいました。
はい、喉乾いた、
喉乾いたな、はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また渡辺夫婦の二人ごと、そして渡辺夫婦の YouTube チャンネルもこれからもよろしくお願いします。
お願いします。
では皆さん、さよなら、
バイバイ。